さあ、ということで、引き続き第2章でございます。
は
い、
リローデッド。
リローデッド、まあそうだね。次、レボリューションの、ね、革命起こらんと思うけどな、まあいいや。お送りしますのがでね、ランキングになぜか入ってなかったトロンレガシーと、入っていたキックアスという。
何がこう、命運を分けたのか
と。そうです。
命運を分けたのかっていうのは。
客の入りも全然違うという。
何が命運を分けたのかっていう
と。そこ主題な。
いや、違うけど。とりあえず、なんか、旬やし。うん、今喋らなかったら喋らんし、来年はっていうことで、ね、うん。ということで、とりあえずトロンレガシーの方、3人とも見てるんだよね、これは。うん、
で、その、3人ともベスト10には入れなかったということで、その、まあ、どうだったのかっていう、
うん、
端的に、リンチェさん、どうだったんですか？
いいんじゃない？主に BGM。
ダフトパンク？
うん、そうそう。まあ、彼らの作家性みたいな相当抑えてあったけど、うん、相当抑えて、なんか、ジマーとか、あと、バンゲリスとか、ああいう匂いがするような感じに仕上がってたけど、
はいはい、
まあ、でも、いいんちゃう、あのサントラ。うん、結構効いてるで、今。
いや、サントラかっこいいよね。てか、その、ダフトパンクっぽいさ、その、曲が何曲かあって、
うん。
それに関してはすごい好きっていう、その、前の、ヒューマン・アフター・オールっていうアルバムっぽいノリの曲とかあって、
うん。
そういうのはいいんだけど、ただなんかね、もうちょい攻めてもいいんじゃないですかっていうのがあったよね。
その、なんやろ、普通の BGM に徹している、
うん、
気はしたというか、要は、あれやね、トロンの先進性とトロンレガシーのあまりの普通さっていうのが。
うんうんうん、そうそうそうそう、うまいことを表現されてたよね。
え？その映画の、どういう風にそのダフトパンクにその依頼が行って、そういう指示があったのかがよくわからないんだけれど、うん、要するにその、こういう映画なんでって言って、何サントラ作る二人が見て、うん、じゃあこんな程度の普通に BGM にしとこうって思ったのか、
うん、
それか、あの BGM に合わせて映画ができてしまったのかっていう。
はい。いや、でも予告編だとすごいルックがいいって。
上がったの？
うん。で、要は、あんまり誰も喋らない感じを期待してたよ。
映画の中で。
うん、うん、
はいはい。
セリフ少ないっていうさ、その、要は切り詰めてあって、セリフが。
はい。
そしたら結構喋るっていうさ、で、その、俺の個人的な想像とのギャップが一番大きかったのが、オリビア・ワイルドっていう人が扮するヒロインのクオモっていう人、クオモやったっけ？
アイソーの？
うん。が、なんか、軽くて。
まあ、ベビーやってことなんじゃないの？まだ。
いや、なんかその、予告編が良かったです。
ええー。
いや、でもそれとは別にさ、こう、
はい、
20年越し ?30 年越しの続編か。
25年ぐらい。
82年やから。
30か。
で、の割には結構繋いでるっていうさ、うまいこと。てか、本社のあの扉とか同じままあるわけねえやろとかさ。
若干仕組み変わってたで。
変わってたっけ？
もう一回見てあげる。
分厚い。
うん。鉄のシリンダーが、閉まってからギュッて出る仕組みになってたから、
新しい。確かに。
でも、この扉開けるところとか、うん、もう侵入する手っていうのはもう全部一緒やもん。
うん。で、あと前作の人間の悪役やったデリンジャーっていうのの、息子キリアン・マーフィーが一瞬だけ出てくるっていうくすぐり嫌いじゃないっすっていうねそういうの
なんか見たことあるって一瞬だけ思ってああ、うん、そうかそうかそうかそうかっていうだけ
のうんあとネットにそのソフトを流すっていう、うん、
はい
そのコモンクリエイティブライツ
みんなに無料でやっていただこうって、
うんうん、っていうのはそのトロンを作ってる人たちと真逆の話やろうっていう
ディズニーの
そう
自分たちのミッキーの権利を守るために
そうそうそうしょうもないネズミのさ権利料にしがみついてるさ悪徳業者
切らなくていいです、
ね、まあまあ冗談ですけど、はい、そのディズニー的ではないなっていうのはさ、うん、誰もが感じるとこや
ん
いやそのだあのサムがやってたようなことは、はい、っていう話ね
はいはいはい
Google やん、やってんの。ただで全部配るっていうのは。
ああ、まあね。
うん。 その辺のなんかこう、うん、おっていう、好きやけど違和感。
ディズニーに文句言いたいだけやろ。
違う、ディズニーは、ディズニーはめちゃくちゃ好きやって。
はい。
ディズニーだって、みんなディズニー見て育ってさ、立派な大人がいっぱいいるわけやん。はい。
二人ともフォローもしてない。
いや、トロンレガシーさ、その、
うん、
好きですよ。めちゃくちゃ好きですよ。あの、バイクとか、
はいはいはい。棒を出されて。
そう。
うん、
で、あの、もともとさ、
うん、
なんていうの18ビットっていうの何ビットか知らんけど、あのしょぼいさ、
うんうん、
あのアーケードゲームやったわけやん。
8ビット。
8ビットか。
光がバーってさ、線がシューって言って、
はいはい、
こう曲げたりして避けたりみたいな。それは本当はさ、その作り手としてはそういうバイクでレースしてるとこを想像してそれをゲームにしてるわけやん。
はいはい。
で、なんていうかな、でも、それを想像しながら当時の子はその線をただ動かすだけやってんけど、うん、それに十分さ興奮してギンギンになってたわけやんか、
うん、
でそのそこがうまくいってるなっていうのはさ、
うん、
実際にはこういうことっていうのを見せてくれる楽しさっていうのがあるけど、今は実際ないやん。今のゲームを、
はい、
リアルな映像にしたところでほとんど差がないから感覚的に合わないところあるよね。あの、
あ、想像力で補う必要がないと、
ね、ないから、うん、だからそもそもっていうのは若干あるかもしれないけど、
うん、
けどあのトロン、あのなんていうの、親父、
はいはい、
ジェフ・ブリッ
ジスのフリン、
ケビン・フリンがそのクソ大人やろっていうところは、てかあの人やっぱクソ親父役しかできないんだなっていうのはよくわかるっていうさ。
ジェフ・ブリッジスはね、
うん、もう息子を置いて夜な夜なこうさ、ネットゲーにハマってたわけやん、
はい、セカンドライフ行ってたわけ
です、うんうん、
実際
である日もう帰って来なくなったっていうさ、
ええ、
最低やろっていう。
ネットの住人になって、
うん、
グリッドの住人か。
グリッドの住人っていう。
ええ、で、懲りて全に走ってるからね。
うん、そう。で、散々行き着いたのが、なんかその革命なんとかとかさ、
うん、
なんかそのデジタルフロンティアとか言って、行き着いたのが全っていう。アホな白人の典型ですよっていうさ。そのキャラとかはすごい好きです。
まあね、あの今年ジェフ・ブリッジス他の映画、あの、
うん、
ヤギと男と男とカメと、
うんうん、
エスパー舞台やってたけど最終的にヒッピーになる。
走りがちっていうね彼は。
あとあれやクレイジーハートもあって、
うんうん、
ギターばっか弾いてた家族がダメになる、
はい、はいはいはい、そう、とにかく家族を捨てて走っていくっていうさ。あとさ、そのオマージュっていうか、あの絵面としてさ、トロンの位置の象徴的なところってこう、うん、レーザー浴びて椅子からこう反り返りながらのところで止まってビビビっていう、
はいはいはい、
あれはやってほしかったよね。
息子にもあったな、なんかそんなの、
うん、あと若干 3D の使い方がうまくないっていうのはその
かなりうまくないよ、あれだって3D になってからそんなに分からへんもん。
いや、それでさ、その、現実では 2D でずっといて、
うん、
で、グリッドの世界入ったら 3D でガッて 3D にするっていうのでいいと思うねんけど、
はいはい、まあ、それはね。
で、確かに、現実のとこ手前 3D 使ってないねんけど、初めに使ったりしてんねんや。初めずっと街の上飛んでいく映像の時は 3D やっちゃってて、
はいはいはいはい、
その切り替えがうまくいってないねん。要は、その、マトリックスとかだと色で評価して、変化を表してたよ。
ああ、緑っぽくなるってこと、
ね、と赤っぽいっていう、
はいはいはい、
そういうのがうまくないっていうか、我慢できずに 3D 使って持ってるとかさ。で、そう、グリッドってあともともとさ、緑の点がバーって並んでるからさ、奥まで、
うん、
そもそも奥行き見えるやんっていう、
あれ
話、
はいはい、遠近感めっちゃ出るからね、線だけで、
うん、
限りなく 2D 向けの素材ではある。
そう、
うん、
まあまあ流行りですから。
流行りよね、
3D 元年ですから、
うん、いやでも、うん、いやでもその足玉に生きれないのは、とはいえ 3D 綺麗なとこは綺麗になってるっていうさ、
うん、
ものすごいもったいないよね。
この映画が何が問題かって、あの宣伝、
うん、来た、トロン隠し問題っていう、
うん、
はい、
そう、トロンレガシーっていう映画ですっていう、あの雰囲気、
うん、
第1弾みたいな。
ああ、過去にトロンというものはございませんでしたよというか、そんなものを何ですかっていう。
うん。って ていう空気を出させてたっていうね。
で、そこは正式には続編ってことやもんな。
完全に続編やと思う、これは。このトロンレガシーが、その例えば最新の映像美を駆使した映像革命だ的なね、宣伝で言ってた 3D こんなにすごいぞみたいな、でも実際のところを言うと、この映画ってその言ったらいいのかな、開古主義じゃないけれど、要はそのトロンっていうレトロな世界に入っていくのを楽しむ話であって、決してそのトロン抜きで語れるもんではないというか、要はその言ったらいいのかな、あのフリン の、 そのゲームセンターに入っていくところのあのビジュアルというか、そのセットそのものがそのまんまやんか、言ってしまえば見た目的に、要はそのレトロ世界に入っていく話だよね、これ。なのにトロンを語らず、かも新作かのごとくって言ったら、それはあの例えば期待外れやっていうやつも出てくるやろし、何が最新じゃっていう、違う、ほらあえてレトロにしてるんやっていう、ところをね、もっと宣伝してほしかったなという、
昔のなぞっていますっていうことね、
でなんかそのね、一説では、やつらがさ、マトリックスでありグリッドがさ支配している情報コントロールしようとしたという、
何かがね、
何かがね
さっき名前で言ったけどな、それが
何のことか、
つい数分前
で。いやでもその、そうで、その、
うん、
そもそも話だってさ、これさ、前作を見てた人が昔、楽しめるっていうか、そのなぞってるやん、全体の展開すらも。
そうよ、
だそれをさ、ないことにするのはやめようぜっていうさ、この なんとかやつらめっていうことやろ、
ユーザーめ、
うん、そうユーザーめっていう、
出た、言いたいだけワードって
でもさ、あの要は分かりやすい支配システムみたいな、マトリックスみたいなさ、っていうキーワードだったり、あとインパクトのあるさ、インパクトあるっていうか、あの並んでる軍隊とかさ、と演説するジェフ・ブリッジスとかさ、若作りした、若作りってか
若く作り直された、
ああいうね、そうそう、ああいう絵面はそれだけで面白いやん、ニヤニヤしてしまうやん、見てて来たっていうのは嫌いではない、嫌いではないけど、トップ10には入ってこなかったですっていう、残念ながらね。
まあいや、例えばこれさ、トロンと2本立てで見れたらすごく楽しかったと思うんですけど、まあ、ないけどな、工業的にまずないけど、
ないけど、
いやまあだから宣伝の一環としてさ、リバイバル上映するのも大事だと思うよ、
とか 3D 処理するんだね、それは無理か、
トロンの 3D 版
アニメとかあると思う、
あったっけ、
アニメのシーンとかある、ってかあの最後何やったっけ、コンコンピューターマスターやったっけ、 CP、
ああマスターコン
ピューター、ああそういうこと、アニメって、そういうこと、アニメ版ってことじゃなくて、
アニメのシーンがあるってことあるからさ、
うん、2D のね、
あのでっかい顔ね、
そう回ってるやつ、あれまあ CD なんで 3D 化するのは辛いかもしれんけど、まあでも、そうそう、そういう姿勢は良くないよね、その前作があることを言うと、その、要はじゃあ前作見てないからいいやっていう客が逃げると思って、要は自分のコンテンツに自信がなさすぎてクソやから、で、その、そういうのがあるって皆さん言わないでくださいねっていう、前作があってこれは続編ですっていうのを言わないでくださいねって頼んで回るようなことがもしあったとしたら、それはもう最低ですよ、
もしも、
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 まあだから実際に、まあ俺2日目に行ったけどさ、公開したね、見終わった後に、あのクエスチョンが出てる人がたくさんいたから、
ね、ああ劇場上に、メタルギアソリッドみたいに
ファンって、
そうそう、
あのだってさ、現にあのゲームっていうかグリッドの世界に入った後、人と思って話したら私はプログラムですとか言って、その時点でクエスチョン出るからな、
確かに説明ないからね、あのあの要はそのグリッドの世界って何っていう話やから、ただあのレコグナイザーっていうさ、あのこの門構えみたいなやつ、
ああ、
あれがガーって降りてくるとこはやっぱそれだけでさ、
ああこうなったのか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なんかね、モデリング細かくなってポリゴン増えてっていう感じがね、
前レゴブロックみたいなやつだったのに、
あれ見て、でも劇場でやっぱ、そういえばこういう風に見えてたっていうさ。
昔の俺には。うん、昔の僕たちには。
僕たちにはって。だすごく体験として楽しいものになる、なり得るからさ。
うん、
ねっていう。
まあ、この作品に限らんけどね、あの、ねえ、ウォールストリートか、うん、あれもウォール街の続編やということは特に伝えずに、
うん、
あのなんか、だなんか、出所してきたおっさんが人、はい、お兄ちゃん騙すだけの話でよくやってるけど、うん、実はウォール街。
よくないよな。
っていう映画があって、ウォール街2やっていう。
うん、
そうあれもね、前作を受けないとやっぱり、
うん、
考えは減る映画やと思うし。う
ん、チャーリー・シーンが出てないよ。
チャーリーシーン
一作目の
ああそうやね、
うん、
なんでやろ
えてかウォール街といえばさそのやっぱ携帯デカっていう
ああ出てきたところ、
うんうん、
時代やからね
うん、
うん、
やっぱあれだあのインパクトだけでさ記憶に残る映画や
時代を感じる、
うん、いやというわけでトロンはね、
はい、
トロンにまつわる話で苛立つっていういや全然あの映画嫌いじゃないから
そ、うんうんうん、
ただあのヒロインは黙れっていう
俺あれ結構好きやねんけど
俺とにかくみんなその黙ってしかめつらしい顔してて欲しかったっていうさ
あ
ねこれってどういうことなのどういうことなのどういうことなの
みたいな感じだったやん、
うん、
あのヒロインね、
うん、それがいいんちゃうい
や俺はそのみんなクール
あそう
クールを身にまとう
まあ他のプログラムと同じように喋らず
ってそうそうそうい
やいやまあでもあんだけさあの生まれたての感じはさ、
うん、
でしかもあの女の人を一人連れて現実世界が出てくるっていうことでねあっこから俺はフィフスエレメントが始まるんじゃないかと思ったけど
ああなるほどね
リー・ルーが出てきた
ってさ、はいはいはいはい、生まれたての
そうそうそう
でもよかったんでしょあのちょうどライトの光の筋の部分がこの胸の一番頂点
にな
ぞっていくのはさ常にこのバストが見えてるって
ボディラインが
エロスみたいな
あとさあのジフ・ブリッジスとあのなんていうのあの女の関係はどういうことなんやろってすごいいぶかしむわけやんか初め
ああパパ何やってんのこんな若い子連れてって
パパ
女過去で
そうそうそうパパっていう家族を捨てたパパみたいなさ
要はあれだってなあパッと見あそこまで見たら、うん、要は二次元世界のすごいバーチャルリアリティの美少女に心奪われて
そうネットにこもった
そう家庭に帰ってこれなくなったっ、
うん、
ルサンチマン
いやだからねまあ愛そうでよかったっすっていうあのサムと同じくらい僕らもビクビクしてましたっていう
あ
親父全に走ったとかお前遠行やんけこらってなんかそういうさそのクールやんねんけどめっちゃ絵面とかは目指してるとこも、はい、でもなんかそのよく考えたらお前それあかん大人やんけっていうさそういうとこが面白いっていう
あの全能白着ても背中にちゃんと円盤背
負わってるからそうそう
あれ上から着てんのに何でお盆出さなあかんの
分からん
あの上からジャケット着てもたら吸盤で捉えることもなかったのになって
確かにね。吸盤で取れるんかいっていう
のは。そういうこと突っ込んだらあかんのかな。
いやでもそれはさ、だってもうバーチャル世界やからさ。
ああ。
ただやっぱバーチャル世界の話で、
うん、
美少女出てきます、
うん。
バーチャル見たかったやろ。
何？
あの、デモリッションマンのさ。
ああ。電脳セックス。
そうそうそうそう。
なんだこれは気持ち悪い。
気持ち悪いって。
表情悪いこの貝殻はどうやって使うんだ関係あれ
いやでもトロンねトロンでもその基本的にはっていうかでIMAX で見たよ
あまあ行ったん
川崎まで
うん
すごいね
うん
で
初日に見たけど、ね、初日の川崎 IMAX やっぱ夜9時とかから見てんけど、
うん、
混んでたよ
それはね
うん
IMAXで見ないと意味がないと思う、
う
んまあ、トロン好きとか
映画好きの人はね
しかも IMAX だけ特別映像がついてくるみたいな
っていうの
どういうシーンか知らんけどさ
いやでもやっぱ綺麗でそのあれねそのそれこそエクスパンドとかいいけどその暗く見えるやん、
うん、
暗く見るとあれおしまいなんじゃないかっていう。
そう、水色の鮮やかさが変だ、ね、うん、
まだ過渡期間はあるよね、その 3D っていう技術。
実際さ、あの東宝シネマズがエクスパンドじゃないの、新しいの導入したじゃんけんの。
あ、はいはい、
新しい
一部でね、
まだ一部ですけどね、
大阪はやってきてないけど。
ああそうね、
まあそういうの具合を、
うん、でもやっぱり腑に落ちひんのは前売り券1600円で買ったのに、
うん、
プラス100円払ってくださいって言われる。
一部の映画館違うけど、パーク数だとそのまま行けたし、ね、
うん、
シネマズとか、うん、マーナー系は多分あれ 3D 映画プラス400円スタイルになってるから、
うん、
あと100円ください腑に落ちん、
そこ取るかっていう
前も言ったけどね、
うん、
発売の時に腑に落ちんね、
うん、
だって場合によってあれ1600円プラスなぼを取られる、
うん、そういえばあのその IMAX で見た時に、
うん、
その劇場映画終わって劇場で曲かかるやん、
はいはいはい、
でそれがなぜかスティーブン・タイラーだったわけですよ。
ヤマト？
うん。そこは、そこはさ、っていう。そこはさすがにダフトパンクっていうか、
普通。デロデロデロデロ流すよな。
普通、その映画の曲かけろよっていう話やん。
まあ、普通はかけるべきやで。
うん。もうね。
カンカンじゃないんだから。
うん。あとね、これ音響いいとこで見た方がいいっていうのは、その常にさ、
うん、
ノイズっていうか、風が吹いてる音とか、みたいな、このブーンって音みたいなのが鳴ったりしてるのね。いろんな。
こうこうこう
周りのそのとかビーガガガンっていうノイズだったりとか、
うん、
でそういうのはめっちゃ気持ちいいっていうね、だいい音響のとこであの、うん、THX で見ましょうって、そういうのはない
六本木や、
うん、
X ファンだけど
THX ね、
行けばいいよ、
はい、という
あんまし客入ってないけどね、正月映画としてはちょっと残念な結果になってますけど、
しかし4位、
うん、で、うん、個人的にはその喜ばしいことやね、やつだね、来年はね、
うん、
春先から食うや 食わずで困りやがるぜっていう
やつらぜ、あ、
いやだけどそのだけどトロンで入らないっていうのはなんかなっていう、
春先は大丈夫、ラプンツェルあるから、
ラプンツェルか、ラプンツェル入るかな、
頬の上のラプンツェル意外と吹き替え良かったね、予告見たけど、
あ、なるほど、
あれ実は中川翔子やったっていう、
あ、そうなんや、
うん、
お
う、あの主人公の女の子、あ、意外と悪くないねと、
うん、
まあそんなこんなとロンレガシーは、
はい、
こんなところでよろしいでしょうか、
はい、
いいんじゃないかな、
うん、あんまりないという、
うん、結局ね、
でキックアスですよ、
キックアス、
リンチェさんはまだ見てない、
はい、しばらく退場します、
退場すんの、う
ん、はい、
去年もそうやったらなんか、
うん、
何やったっけ、
まあ、アバターや、
アバターか、
うん、
そうです、
うん、
あ、じゃあまあ切らずに
あ、まあ耳だけ閉じとけっていう感じなの、
うん、
へえ、ミュートにしてます、
てれてれてん、ということでですね、キックアスでございますよ、
キックアスは
私ブルースは6位、
うん、で私ジャッキーは4位で、その
まあ見たとこやからってやつか、
いや、あのね、映画見てるときにテンション上がりすぎて、
うん、
そのとにかく泣きそうになるっていうのがあるんですよ、
泣きそうになるシーンあるよ、
いや、あのね、で例えば第9地区だと最後そのロボットが、
うん、
こうガーって撃たれまくって、
はいはいはい、
いいから行けって言って、
うん、
でその振り向いて戦、うん、もうなんていうの、自分は宇宙船乗るの諦めて戦うシーン、はいはいはい、
でガクガクガクガク
そうで、あそこで無駄にテンション上がりまくって泣けてんけど、
はいはいはい、
ああいうシーンで泣く人なんですけど、
はいはいはい、
今回ね、意外と早く来て、その
中盤、
いや、てかボコボコにされてるのを
そうそうそう
カメラで撮ってるシーン、
そうそう、あの YouTube に上げられる最初の動画の、
うんうんうん、
あのシーンが泣きそうになるよ、
なんか泣きそうになる
ね、なるよな、
その見て何もしないのが許せないんだっていう、
そう
やってることはおせっかいやろうっちゃおせっかいやろうやねんけど、うん、なんかそのね、
うん、
なんかグッとくるものがあるっていう。
そうそう。だけど棒振り回してる。
そうそう。絶対弱いけど、グッとくるっていう。
2対、2対3が戦ってるシーン。はい、あっこが、
うん。
目頭熱くなるね。
なる。
なぜか。
で、あとはもう、あとはもういろんな要素が全部いいっていうさ、ことになってくるんだけど。
はいはいはい。ヒットガールも、
うん、
ビッグダディも、
うん、
レッドミストも。
レッドミストもいいね。レッドミスト、あの、 マクラビミ。
名前が覚えてもないけどね。いや、でもね、
うん、
あれよ、ニコラス・ケイジの最高演技ですよ。
ニコラス・ケイジはすごいね。ニコラス・ケイジはすごい人ですよ。
字で言ってる人やから、
ね、うん、
まあまあ、
うん、
自分の娘に。
そう、カリエルっていう名前つけるっていう。
うん、
ニコラス・ケイジ、実生活でも子供の名前、スーパーマンと同じ、
うん、
カリエルっていう名前をつけて、もうそれやん、ほとんど。
ほとんどそれ。
うん、トレーニングするっていう。ああいうブラックジョーク笑えるかどうかっていうさ、あの要は初めその主人公 の, そのピュアなボンクラ少年、
うん、
少年っていうか、まあ青年がこうコスプレして道に出てみましたみたいな、
うん、
ゼブラマン1で言ったらそのコンビニに買いに行こうかなみたいなところ、
自販機に行こうかな、
行こうかなって言ってるシーンで、で初めて出たら偶然悪いやつ見つけたから、
うん、
勢いでコラって言ってしまったと、
うん、
で観客はどんな展開になるんやろっていうのはあるわけやんか、
うん、
でそしたら普通に、
うん、
普通にリアルな目に遭うっていう、
はい、ボコすか、
うん、であそこでこう結構いきなりえぐいやん、血が出て、
はいはい、腹血ブスって刺されて車にひかれて、
うんうん、であれはでもギャグやんか、
ギャグや
ん、そこ笑えるかどうかで結構あの映画乗れるか乗れないかっていうのが分かれるところである、はい、
うん、でそこでかあの骨が補強されて、
うんうん、
痛みが麻痺して、
うん、
あと体が頑丈になるっていうのをそこを無理やりやって、うん、ウルヴァリンちゃんって言っちゃう、
そうそうそう、
ギークやねーと思いながらやってるとね、うん、急にまたお父さんと娘さんが、
そう、もっとすごいのが来るっていう、う
ん、じゃあ一発ずつ、
うん、結構ひどいで、あのそう、子供の親父が打つシーンとかも笑えるかどうかっていういろいろ試される展開が続くよね見てる側で、
自分のボンクラ度によって、
うん、
はい、
倫理的には結構不快なシーンである、あるわけ、
まあまあ、
それが面白いかどうかっていうところで、
そう、じゃあプレゼントは決めたかい、うん、ワンちゃんが欲しい、
あの時 の, そのニコラス・ケイジの顔ね、悪娘が、うん、に悪魔がみたいな、
悪魔がやったじゃない嘘よ、バタフライないけど、パパびっくりしたじゃないか、
うん、
まあ、そのびっくり顔で一番良かったのは、
うん、
ネットで娘さんがいい武器を見つけたわって、30万ドルもするのよ、みたいな、
うんうん。
そんな無駄遣いはよくの、すごいじゃないかな。
そうそう、こ顔を買いなさい、みたいな。カートに入れなさい、
入れなさい。あっこだけで MVP。
うん、あの親子の父子の、その、うん、やりとりだけで、その、要は、普通に微笑ましいことやってるのの内容だけがエグいっていうさ。すごい見てて楽しい、ていうかずっと見てたんやん、あの親子っていうのを、ちゃんとそれを感情をさ観客から引き出してるから後の展開がすごい効いてくるっていうのはある、うんうん、
まあ、よ一個しか気になったのがね、
うん、
ついにあのキックアス君、
うん、
童貞を卒業しちゃうからね、
ああそうかそうか、ああ、その
ボンクラ映画として卒業してんのよ、
ジェシー・アイゼンバーグね、
今年君あのアドベンチャーランド入れておりました、
はいはい、
私もアドベンチャーランド、ゾンビランド入れておりました、
はいはい、
卒業しましたか、
そう、これがそのジェシー・アイゼンバーグっていう人はそのまあ元々イカとクジラの、
まあキックアスと違うけどね、
うん、手前で、
うん、
こう童貞高校生をやってた、
はい、こじらせた感じ、
こじらせた感じ、はい、そうで、なんか女の子と触るに触るのがキモい、悪くて無理ですっていう、なんかちょ若干やんだ、
うん、
で童貞を守りきったと、イカとクジラでは、で、まあ、アドベンチャーランド1点、はい、で結構危なくて、最後、ね、あの最後映画終わるのが15秒遅ければ、
うん、
もしかしたら卒業するしてたかもしれないけど、なんとか童貞守りきったでゾンビランド
こそ、はい、
じゃなくてゾンビランドか、うん、ゾンビランドでも結構危ないシーンがあるけど、なんとか守りきんねん、
エマストーンにね、
童貞をそう、はい、危ない危ないって、
危ない危ない、
でここに来てっていうさ、
まあ人変わってますけどね
いやその
ユダヤ系の中一、髪の毛の、
うん、
まあまあ童貞いくんですけどが出しましたよ、
うん、
その点どうでしょう、
いやなんかね、やっぱ、いやでもあのさ、なんていうんかな、そのいろんな要素があるやんこの映画って、
うん、
何人かのドラマがいるあって、しかもそのドラマも一本のドラマじゃなくて、その、その中に恋愛の要素もあったり、いろんな要素があったりで、
はいはい、
そういうものすごいいっぱい要素があるのに、全部ものすごい綺麗に収まってるやん。どれも手抜きなくっていうか、少ならずに。あの演出はやっぱそのマシュボンって監督すごいなと思って。
一個欲しかったのはデブがあの別の女の子と仲良くなったっていう過程。
いや、あれくすぐり程度じゃない。
まあまあ、ね。
で、なんか割かしうまくいってるやん。で、もう一人は俺は童貞を守るっていうさ、力強いマニフェスト。
宣言してくれた
から、ね。そうそうそう。で、あのね、なんていうの、いざやり始めたら、普通に友達とか足毛にしていく感じとかも、なんか。
彼女できちゃったら、
うん、っていうか。
僕は単なるギークじゃないんだよと。
そうそうそう。
あら。あら。大事にせなあかんよ。
キックアス。キックアス。キックアスはだって実際に観客ものすごい入ってるやんないですか。
入ってるよ。まあまあ、単館上映で、全国8館で始まって、
うん、
で、東京なんか渋谷しかなかったから、
うん、
土日は全部満席で、立ち見もおって、
う
ん。
そう、立ち見っていうね、今さら、今時、う
ん。消防法的にどうなんっていうところ。
それはまあ、
うん、まあやけど。やのに、スクリーンアベレージが、ヤマトに並ぶっていうね。ヤマト440スクリーンで、
うん、
キッカスという8スクリーン、
うん、
で、スクリーンアベレージっていうのが、うん、まあ、一巻あたりの稼いだ、金額予算の土日で、120万。
キッカス。
ヤマト123万。
あのさ、ヤマト、そんなに客入ってますか？
いや、だから、日本中の、北から南まで劇場があるから、
合わせたやつか、
そう、440スクリーンって、はいはい、ですよ。
キックアス強烈やんね。
まあそういうこともその入りがすごかったってこともあってさ、うん、東京も有楽町の方でまた上位決まってさ、
うん、ああそうなの、
そうそう、あっちこっちでちょっと上位増えますよ、
はいはい、いやあれ増やさなあかんと思うよ、そのさすがに不便やからさ、
ね、その不便というかまあね、まああのミニシアター系、海外系のミニシアターの、うん、まあ、今回試金石となって大成功というわけですよ、
あの、ね、興行主どもよってことやん、興行主ってことはないから、シネコンメ、うん、まあ、ね、シネコンメっていう、
あ、
いや、あのさ、あとその、
はい、
キックアスってその、
うん、
基本全編コメディではあるやん、
全体的にそうですよ、うん、
でさ、そのどこまでコメディやと思うかっていうのあるよね、
あ
なんかさ、その熱い展開すらもその本当にギャグでやってるっちゃやってるっていう風に見えないことはないやん、ギャグに見えてしまうやん、要は主人公はさアホなわけやからさ、
うん、
コスプレして、
まあ、自分から来てやっちゃうやつやから
な、そうトラブルに立ち向かってるから、でだからその本当に熱いシーンも、
うん、
客観的に見ればギャグに見えるってさ、
うん、
あれなんかその独特の気持ちよさがあるよね、そのさっき言ったその倫理的に試されるっていうのと、その、
はいはいはい、
もう一つそもそもこれギャグなのかどうかっていうさ、だから笑いながら泣くっていうさ、すごいいい体験ができるわけですよ、
はいはい、あ、笑い泣きじゃなくてね、
笑い泣きじゃなくて笑いとその泣きが同時に起きるっていうさ、
はいはいはい、
それは結構っていうか、まあ、すごくいい体験なんじゃないかなと思うので、皆さん行った方がいいですよっていう、
あ、
のを言っておきたい。
サクッとまとまりましたけど。
はい。
そんなわけで大丈夫です
か。キックアスですか。
うん。キックアスはこんなわけでいいですか。
いや、だって、あとはだって面白い。
あ、どこが面白いっていうのはね、語るに落ちるからね。
そうそうそう。だ構造としてよく考えてあるなっていう、その要は普通のヒーローものじゃなくて、ギャグとしてのヒーローものだけど、それでも面白いっていうさ。うん、
まあ、なんやろな、他何を言えばいいのか、キックアスをおすすめするにあたり。
いやあれは、うん、とにかく見てほしい、見てほしいっていうか、見たら得した気分になれる映画でしょ、
うん、
実際面白いから、
まあね、まあ、うん、というお願いしたいのはパンフレットもうちょっとがっつりしてくれよっていう、
作ってくれよっていう、
まあもしもっていう場合があるからなかなか挑めないっていうのはあるけどさ、
はいはい、というわけで、
はい、
あのトロンレガシー&キックアス
お送りしましたと。でもまあまあ時間として30分ぐらいなんで、引き続き、あの残りのベスト10をね、
はい、
いじっていきたいと思いますよ。
はい。
もしもーし。
もしもし。
いや、あんまりね、コメディ映画は語るに落ちるからさ。
そうそうそう。あの、うまいとことかを上げて、それで。
ということで、まあ、あの、
はい、
引き続き、リンチェさん復活でございます。
あ、よろしくお願いします。
で、その、あれ、なんや、 お互いのなんかベスト10をいじり合うっていうので、あのそうキックアスでニコラス・ケイジが出てきたからそのつながりで勝手に言うけど、バドルーテナントっていう ありましたね。あれねめちゃくちゃいいですよ。その私は5位に挙げてますけど、
一応見ましたよ、
うん、
めちゃくちゃ良くない？ベルナーヘルツォークすごいなっていう、あのさその、うん、要は
うん、どこが
だ、そのいろんなことがあって、うん、普通っていうか、まあ、映画ってうまく最後なんとか自助努力でうまくいって、
うん、
スカッとして終わるっていうのがあるやん、
うんうんうん、
でも現実にはさ、まあまあ、人間は簡単にはそう変わらないし、
はい、
でむしろその状況が完全に偶然で、
うん、
ほとんど、
うん、
でうまくいったりうまくいかなかったりで、
うんうん、
本人はただそれに、人間ってそれに振られてるだけやろっていう世界観があるやん。
ああ周りの環境で、
そう、勝手にうまくいく勝手にうまくいかないっていう、それにもう、うん、なんていうの、一方的にしばかれてるだけですよっていう、そういう話やんこれって。
まあイグアナとか関係ない話だけどな、
うん、でその要はだからずっと死んだ目やねん、主人公のニコラス・ケイジ自体はトラブルに巻き込まれてそこから抜け出してっていう話やねんけど、うん、ずっと死んだ目で一貫してんねん、
うん、
で悪い人でもなければいい人でもないし、
はいはい、
クズではあるけれどもっていう、うん、でそのしかもその後にもさ、
はい、
初めに昇進して始まんねんけど、あの人を助けて、
あ
この刑事がね、
自分
刑事刑事が
刑事刑事自ら後々も体に残るような傷を負いながらね、
うんうんうん、で始まって、でそのトラブルに巻き込まれてそれを解決して昇進して終わんねんけど、映画は、
はい、
昇進した後も同じことをやってんねん、初めと、
はいはいはい、
同じ堕落の道をたどっていくっていうのを描いて終わんねんや、
ガキンチョから薬巻き上げてね、
そうで、それってすごいさ、その要は人間悲しいですがっていうとこやん、
はいはいはい、
変わらないし何も、
うん、
っていうその世界観がすごい、そのなんていうの、それを描くにあたってこの映画のなんていうの、全てが完璧だっていうニコラス・ケイジであったり、その、うん、一瞬出てくるバル・キルマーであったり、
一瞬出てくるね、
うん、あともろもろその麻薬で幻覚でわけわからんとかさ、
うん、
テンションおかしいとかさ、ニコラス・ケイジが嫁
さんとお母さんが
そうそうそう
反りが合わないとか、
合わないとか完璧ですよこの映画っていう、そういう話。
それが処刑人数を超えたか。
うん。いや、なんかその、そうやね。
インセプションも超えたか。
インセプションも超えたね。
ザ・ロードも超えたか。
ザ・ロード超えたね。
おう。鈴宮春日を超えたか。もうええな。もうええな。
いいでしょ。いや、てか、この辺のさ、細かい順位とか言い始めたら、そんなん辛すぎるじゃないですか。
辛すぎますよ。
でしょ。
うん。
あと思い出した、あのさ、うん、途方に入れそびれたっていうか、待ちえて。
待ちえて。おう、ありました。
あれどうでしたかっていう話。
うん。なんやろな、嘘から出た誠やなって。
うん。
ひょ
う
た
ん
から細か。
まあ、なんでもいいよ。けど、どうでしたかっていうと、
うん。
どっちかっていうと、
ええ。
とほほより。
とほほよりではあるよ。
はい。
まあ、でもそもそも期待してなかったから。
まあ、そうやねんけど、うん、
飛び越えるべきハードルが低かったから。
いや、あの予告編だけ見たらものすごい高くないんですか。
あ、そう。
うん。
どっち、あ、海外の。
相当面白す、うん。あのグランドハウスに入ってた予告編だけ見てると相当面白いものになるんじゃないかっていう
あれが全てやろ。
うん、まあそうやねんけど、うん、それをよく映画にまでしたなっていうのは偉いけど、
うん、いやもうロド姉さんのあの見えるんちゃうかっていう浅いズボンで十分ですよ。
でもだってその例えばさ、
うん、
てかロドリーゲスさんっていうのはもともとさそういう人やん、その
はい、デスペラード
要素、面白い要素とか奇抜な要素とか、
うん、
すごいそのクリエイティブに要素を並べて、
うん、
そ適当に並べるっていうさ全体として見るとなんかそんなに大したことないものに見えてるっていう、うん、すごい才能の持ち主でさ、
はいはい、
でそのしかもその要素っていうのも実際になんか魂のこもった要素ではないから、はい、基本的にはね、
だからその面白そうな箱に全部入れてみたって、
そうそう、
綺麗に並べた、
そう、
面白そうな箱の中を綺麗に並べたって、
そう、で、こういう B 級映画とか好きな俺好きっていう感じ、
うん、 はい、
でその BQA が本当に愛してる魂が見えないんで、
あ
だからその例えばだって例えばさ、そういう下品な映画って何を期待してみるかっていうとエロいシーン期待してみるやん、
うん、
一つにはね、それはそういうもんやんか、そういうもんやし、
エログロナンセン
ス、そうそうそう、でだけどそのヒロインに据えてる一人が、
うん、
ジェシカ・アルバっていう人で、
うん、脱がない人ね。
そう、で、この人、原理主義のカトリックやから、はい、絶対にそういうことやらない人っていうわけやんか。で、それを据えてる時点でさ、主演に、
はい、
その、要は何も分かってないの、
ね、
要は見る人が期待しないからさ、そこ
を。っていうか、現にそれはシンシティで一回、お前、学んだやろって話やから、ね。
そうそうそうそう。
ストリッパーシーンで私は脱がないのよって言ったやん。うん、お前の映画で。
そうそうそう。でその要はそういうとこ全く分かってないから、
うん、
基本的にはなんかそのなんていうの、そういうのが本当に好きな人にロドリゲスは多分ダッチだよなとか仲だよ仲間だぜっていうノリで思ってんねんけど自分は、
うんうん、
見てる人たちはいやって
まあまあまあね、メキシコのヨシミっていうことやったね、うん、今回はね、
まあね、
というか、
うん、
なる着眼してるところというのがそのエロがある映像でありグロである映像であり、
うんうんうん、
なんかね、こうすごく浅いところを見てる、別に悪いわけじゃないけど、
うん、
それが感じはする。要はそのジェシカ・アルバに CG かぶせて脱いだ映像を見せて、誰がそれ知って喜ぶねんって話で、
そうそうそうそう、
あの実はそれをせせら笑ってるとかやったら、なんかすごい悪党やって感じになってくるけど、多分違うから、
そう、いいもん作ったくらいには思ってるからね、
うん、
トラブルメーカースタジオ。
うん、
あのシンシティなんか見てても、
うん、
その女優が何人か並んでる娼婦の街のシーンとかでも、うん、結構合成とかをちゃかちゃかやるっていうところがあって、
うん、
あの、うん、トラブルメーカースタジオでね、
うん、
あれとかもねやっぱり見ててなんか物足りなっていう印象を受ける、
うん、
そのてかそのなんやろ物足りなさの元凶はその、
うん、
そういうシーンとか映画全体に漂う多分ロドリゲスのその魂の入れ方というか方向性なんやろな、
はいはい
はい、全体に出てきてる、
うん、
あとずつ混ぜて見てないねんけど、
ああいやそのねパーツパーツはめちゃくちゃ面白かったりすんねん確かに、
うん、
あの病院から脱出するときのロープ掴んでおっさんが飛び降りるシーンが あんねんけど、その
ロープっていうやつね、
うん、そのそれが人の腸だったりね、そのそういう要素はものすごいいっぱいあって、そ全部そういうのは好きやねんけど、
うん、
よくよく考えたらなんかそのなんていうか響かないんですよね、見終わってそういうものを見た気にならないんで、その要はそのそういう下品で野蛮で面白いものを見た気にはね、
うん、
でなんかそういう風に思って見てると、その自分の会社にトラブルメーカースタジオっていうトラブルメーカーってつけたことさえも、
うん、
ややさなんか、うん、そう
そう寒い感じがする、
そう下打ちしたくなるっていう、うん、面白いはずやねんけどね、
うん、というか間違えてってさ、その予告編の段階で、うん、あの嘘予告編の、
うん、
何が面白かったってさ、要はその出た瞬間に死亡フラグが立っているアクション俳優であるダニー・トレホが、
うん、
まさか主役を張って、
うん、
ザ・シューターの主役みたいなことをやるんかっていう、
うん
う
ん、
でもやっぱ死ぬやろこれ本当にやったらっていうところであって、
うん、
決して実写でちゃんと活躍させるべき人ではないっていう、多分、
うんうん、
もちろんトレホを活躍させたかったっていうのはあるんやろうけど、死ぬやから
ね。でも確かにさ、ダニ・トレホが主役っていうのは若干きつくなかった、さすがにお前演技やれよっていうさ、ちゃんと、うん、
だから他の人に話進めてもらって
たね、そうそうそうそう、存在感はあるねんけど、
そのためにジェシカ・アルバが必要やってんって、
だから、うん、いやそうだね、いや本当そうで、そのさすがに彼ではドラマが生まれませんっていうさ、
うん、
困ったなっていう、でセガールとかもね、うん、
演技せへんからな、
演技せへんから、そう
そうやね、で加えてストーリー考えてるのはロドリゲスやから、
うん、
なんかバンデラスとかやるとしっかり転がってくんやけど、
うん、
なんかとりあえず
そうそうそうそう、
熱気で
さすがにダニートレホやとってい
う、
ね、
ジェシカ・アルバと悪者で話が進む、
うん、
そういうもんなんですよ、
うん、いやもうね、
まあ一応悪者にね、やっぱりあの魅力半はないけどね、
うん、
悪のボス、
うん、でもあの
セガールの 下みたいなやつ、ね、
セガールの下の下の人好きやってんけどね、
ん、
首絞められて死んでた人、あの何やったっけ、まあいいや まあ、マチェーテは、じゃあマチェーテ、その、そう、俺、途方の5位パレードにしてるけど、パレードとかよりマチェーテ入れたいな。
今さら。
これは、うん。今、喋ってるうちにだんだん、そういえば途方感もっと強いなと思って。
あ、まあ、あと、ワルモンって言った、あと、エクスペンタブルってのがありましてね。
はいはい、
ワルモンが全然ね、ワルモンに魅力がないんだよ。
そこではないからね、あの映画。
あ、まあ、いや、まあ、あの人ってあれやろ、あの、ジェシカ・アルバじゃなくて、ジュリア・ロバーツのお兄ちゃんやんか。
あ、え、うん。え、何ロバーツやったっけ、ね、
なんたらロバーツ。
うん。
クラスプロレスラー一人って言われてもなぁ、っていうだけがね。
あ
エクスペンタブルズに戦うにはもっとなんかいるでしょ。
ストーンコールド・スティーブ・オースティンとかでもいたやん、ちゃんと。
あ、スティーブ・オースティンは敵やったけどさ。
うん。まあ確かにね、あんだけ主人公たち分厚いとちょっとっていうのはあるよね。うん、
てか、雑魚では足りないんよね。むしろ、相手に、そのエクスペンダブルズ級の人を持ってこないと。
うん。
だからこそ、ラングレンが願いってんやろ
う
けどさ。
うん。
まあね。ラングレンじゃなぁ、でも。うん。だから、むしろ、その、スタローンが願えるぐらいのさ。
どうなんだ、一体。
心情で動いてたやつじゃないな。
勝てねーっていう。
ちょっとこれっていうさ。
実は帰ったはずのシュワちゃんが待ってたとかやったらさ。
ああ
ってな
る。確かにね。あの、ボスにシュワちゃんとかいたら最高やった。
俺は引いとくぜって言って帰ったら。
うん、ものすごい伏線とか張ってたりして、実は。あ、そう言われれば、みたいな。
お前、こっちの国の大統領になってたのか。
くらいのね。
っていうインパクトはなかったかな。で、その、アクションシーン一つとっても、うん、ランボー4、
うん、
みたいな、ああいう、なんか、世な高揚感はなかったし。
うん、弾けてなかったからね。
うん、
人が。
まあ、人弾けさせろって意味ではないけど。
え、でも偵察帰りに飛行機でさ、一撃っていうか、なんか、ひどいことしていくやん。
ステイさん、お前行ってこい。
うん、あの前行くの意味がわからんし、あそこになんで人が乗れるのかよくわからんし、全くわかりませんよって、あそこすごいやん。
お
機銃でダダダダダダダって、逃げ帰るって。
ただ、とにかく画面に、すごい圧力のおっさんたちが、並んで、すごい圧力になっているというのが、
はいはいはい。
楽しめるというだけの。
いや、それだけではあるけど、それで十分っていう。
まあね。
まあ、それを軽くしたのが A チームやから。
うん。
A チームであり、レッドか。
うん。
あ、レッドね。レッド来年やけどね。
うん。
まあ、そういうチーム感込みで私はプレデターズもセットできる。
ずるい。ずるいよな。ずるいな。
あと何やったっけな。違うもんといえば。あ、リンチアンと私は500日の差まで入れてましたよ。
ああ、それね、それ入れたかったけどね。うん、
いや、今年の一番最初に見た映画やけど、
うん、
やっぱりいいよ。
はい。
ランクに入れちゃうよ。
はい。
なんなんやろうね、その恋愛劇って積み重ねやからさ、
うん、
恋愛。
はいはいはい。
だから、定石は当然やけど、うん、前からやらなきゃいけないよ、
ね。うん。
がっていう。あの構成、
はいはい、
もちろん過去にあったんかもしれんけれど、その、うん、なんか人物のその伝記とかやと、
うん、
例えばこの間やったエディトピアフなんかもそうやし、
うん、
とにかく編集でガチャガチャやっていく、
うん、
あのイーストウッドのバードもそうやし、
はいはい、
市民権から始まったんやろ
う
けど、
うんうん
っていうのをその恋愛劇じゃないって言ってるけどね、恋愛劇やから、
うん、
でやるっていうあのスタンスがね、
はいはい、
いいなっていう。
確かに。
で、しかも編集とか、もう恐ろしくいいやん。
うん。すごい。すごいね。
突如ミュージカル風になる、
うん、
しかも 2D アニメと合成されているあのシーンとか。
メリーポピーの、
うん、
あれは、いいね。
すごいね。
いいもん見たなっていう映画が、
うんうん。
映画館で見てないんだけど俺。
DVD でしたか。
DVD でしたけど。
映画館つらいっすよ、あれ。
渋谷シネクラの。
そうそう。おしゃれな映画館で。おしゃれだと思ってる人たちだらけ
ね。パルコの上やからね。
はい。
なんで、マークウェブが次のスパイダーマンに起用されたのかというと。
うん。
ウェブだから。
そう。そうやね。
ダジャレだけど、そんな話、会社傾くで。
ダメかな。
ちゃうんかな。いや、だってさ、その、あの映画を見てやで、
うん、
その、この人にスパイ、あ、でもそっか、あれか、サムライミのうじうじ路線を払拭しようとしてるんかな、ひょっとして。
ああ、爽やか青年で。
ああいう感じで演出できる人っていう。
うん、
かもしれんけどな。要は、
ティーンズ向けのね、スパイダーマンにするってことですよ。
うじうじをね、起用して、その失敗した例っていうのが、まあ、サムライミは比較的マシというか、成功してるけど、
うん、
アンリーさんがね。
ああ、ハルクでね。
とか。
ハルクがうじうじっていうさ。あれね。
まあ、エドワード・ノートも交代しますけど、主役。
はい。
待って
ね、ちょっと残念。
リンチェさん8位に月に囚われた男。
ああ、まあリスナーさんからのランキングでも入ってたり、うんうんうん、あなたの妹からも入ってたり。
いえいえ。それはどうすか？見てないんですよね。ってか、
あ、
すごいいいって言われてて。うん、
いや、まあいいよ、
うん。
意外と。意外とっていうか。
その、まあ、なんやろ。全然中身知らずに行って、
うん、
途中で、こういう映画やったんやん。っていう、あの、
うん、
なんか、あの、知らずに入った B 級映画が、えっていうあの感覚。
うん、あ、そう、突然映画変わるらしいね。
そう、いいらしいっていうだけの評判で見るのは意外といいよ。
ああ、なるほどね。ああ、じゃあ、できるだけ何も知らずに行こう。行こうってか見よう。
でも今から話す。
なるほどね。
あ、そうや。
うん。
てか、あれ、多分やけど、その、一応最近のハリウッド映画でそれなりの制作費はもらってるから、
うん、
その全体的に映像はかっちりしてるとか、
うん、
クオリティはそこそこあんねんな、まあ、
う
ん、
そう
対策と比べるとチープ
やねんけどな、
うん
うん、ただその昔の例えばコーマンハイカーであったりとか、
うん、
っていうところでそのすごい安いセットで、うん、あのちゃちゃっと数日で撮ってても、うん、まああり得るかなという話。とか、あのビジュアルでも見たかったなっていう、あの古い、チャチい感じで。
ああ、そういう、そのアイディア一発の SF なんや。
アイディア一発、まあ、っていうところもあるし、
うん、
あとはその、安いセットでも、
できるっちゃできる。
らしく見える、
はいはいはい、
うん、映画でもある。っていうのが、そのね、なんどう言ったらいいんかな。あ、これが B 級映画のノリかっていう。
うん、
のがね、すごく好きでした。あとあの ケビン・ステイシーが一応その基地を管理しているロボットというか AI の声をやってるんやけど、うんうん、はい、これの声がねもう さすがの説得力でジョン・ドゥさん、
うん、
かわいいよな、
かわいいな、
あの最初怖い顔文字がね、
うん、顔文字が
顔文字というかスマイルマークで表情
出てくる、そうそう、
うん、
あのスカイプのアイコンみたいなんでニコってしてくるっていう、うん、
全然分からん、
あとサムロックエルはさすがやね、うん、ほぼ一人芝居やけどあの映画、
うん、そうやね、
うん、ケビン・スペイシーと喋ってるだけの映画やけど、
うん、
あ、そうか、これ以上言うとあれやねんな、
うん、そうやねん、そうやねん、あの一人芝居って言った意味とかあの、ね、
ケビン・スペイシー以外と喋ってんねんけどあんまし言うたらあかんっていう、
あ、
なんですよ、
まあ、はい、わかりましたよ、おすすめですよ、そら見ますよ、おすすめですっていうか見ます、うん、さ、すいません本当に、
いや、まああんまし言わないでおこうという、
あ、
気づいた時の楽しみが入るから、
ね、まあね、あ、で僕のエリー200歳の少女が、
うんうん、
リスナーさんからすごく多かったっていうさ、
おお、そうですね、
だけど入ってない、
あれ見てないね、めっちゃ楽しみやってんけど、
はい、
見えんかって。
俺も見てないもん。
そう。
うん、
これが、ね、思いとったんや。
そう。で、僕行ったんですけど、
うん、
寝たんですよね。なぜか。その日に限って、この去年っていうか今年か、今年唯一寝た映画やねん。なぜか。疲れてて。疲れてたかな。で、その、ものすごく悔しくて、チャンス見つけて行こうと思ってるうちに終わってたっていう。うん、あれでもさ、その東京だと銀座でしかやってないやん。
やってなかったね。
どうなんだって、しかも何年も前のさ、スウェーデンの映画を今やんのかっていうさ、
うん、実は先週リバイバル上映やってたんですよ。瞳の奥の秘密と2本立てで、どこぞで、
品川新聞
芸座、品川とかなんか、
あ、
あっちゃうわ、大手町かな、そっちの方かな、
いや、でも、 いやでもね、そう、そうっていうか実は見下が見てないっていう一人。
まさかい、うん、ちゃんと見てない。
うん、これはね、結構今年の悔いの一つ、
ね。そうやねん。そう。ってか、党を知ったか映画語り場の結構屈辱的なさ、ロス。
そう。俺もずっと、その、公開されへんかなと待ち遠しかったのに、見に行けなかったっていう。
うん。いや、本当に寝て何も覚えてないっていうさ。
大丈夫、大丈夫。近々、あの、DVD 出るし、何より、あの、あれや、クロエタンがやるリメイク版が出てくるから。うん
アメリカ版
いやもちろんリメイク版楽しみやけどさ、
ああ
でもね、
まあね、リメイクして良くなるってあんま
か
なない、ね、
そうあんまないからさ、ね、実際質が上がるってことは、いやで茨の方ですか、てかそう早田さんにさ同喝されてたのに俺見に行けなかったんですよね結局なあの夏
同喝されてたっけ
されてたっけあのおすすめいただいてたわけですけど、うん、10位に入ってた入ってきた
うん、SF ですよ、
うん、
その原作っていうのがね、
うん、
そのある奇病が流行っててアラス10と、うん、アラス10とある奇病が流行っている世界で、うん、その奇病っていうのが人間を化石化してしまうとか、うん、石化してしまう、
うん、
ある時間が経つと病気で、うん、でその病気の治療法が見つからんからっていうんで、コールドスリープを提供している会社が160人かな、うん、かなんかをそのコールドスリープの施設に、閉じ込めて、で、未来、きっと治療法が見つかったときに、あなたたちをオープンしますっていう風に契約を結んで、で、そのヒロインの女の子っていうのが、その自分の双子の姉を、その、外の世界に残したまま冷凍睡眠になって、うん、目が覚めたら施設が荒廃していたっていう。はいはいはい、で、茨だらけの城になってて、うんで、その中に化け物がいると。で、この城を脱出しなければいけない。うん、外の世界はどうなってるのかっていう話。はい、で、そのいわゆるその脱出アクションであり、モンスターアクションであり、うん、B 級のホラー映画であり。で、その中に散りばめられた要素の中で、一番重要と思われる部分っていうのが、はい、その、いわゆるソラリスの火の元に、
うん、
に出てくるあのソラリスの海っていう、あの、深層意識を反映して、うん現実の世界に何か出てくるっていうところをその引用してて、ただ原作やと一つの設定に過ぎなくなっているというか、他のいろんな設定に紛れて、その見えづらくなってるっていうところを抽出してきた、要はそのゴースト・イン・ザ・シェルの人形使いと元子の関係を抽出してきたのと一緒で、っていうのをうまく、ものすごくうまくやってる。
じゃあその、うん、それこそアニメ化してよかったというか、まあ、よくなったかどうかに関してよかった、
原作ファンからものすごい評判悪いねこれ。
あ、そうなんや。
うん、
逆に
悪くなってて、要はその原作においてはそのヒロインを助けてくれる、まあ、マッチョな男がいるんだけれど、うん、この男がある男と因縁を持っていて、その因縁を持ってる相手の男っていうのがいろんな陰謀を仕組んでいたっていう、うん、その男との対立の話がメインやねんけど、その男は消えてるねんなこの話では。
ああ
要はソラリスの海との対話っていうところを消したタルコフスキーと一緒で、
はいはい、
その要素を抜き出したばっかりに、うん、原作ファンが好きだったところっていうのはなくなってる。ただ SF ファンなら確実に注目するであろう原作のポイントっていうのをガッて抜き出してる。でさらにそのね、
うん、
あ、説明しづらいな、ネタバレになる。ネタバレになる。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫。ほら、怖くない
。ね、ある時点でね、まあ、ここまでは言ってもいいわ。多分、1時間ぐらいのネタバレやけど、うん、ある時点で、
うん、
この話に出てくる奇病っていうのが、これ原作にはある設定やねんけど、
うんはい、
その、ある、特定の人間に、
うん
その感染した場合、その人間 の、 その深層意識を反映した何かを出してくる、具現化するっていう能力をある的確者に与えるんやけど、
うん、
その的確者がその、現実世界に置いてきた、現実世界というか、その元 の、 その眠る前に外の世界に置いてきたその双子の姉であるってことが途中で判明して、
うんうん、
その姉が城の真ん中で眠っていると。
うん、
で、その姉をその解放しないと この、
うん、怪獣が出てくる。
そうそうそう、その真相意識の範囲が、はい、その要は井戸の怪物なわけよ。
うんうん、
あの禁断の惑星における。を、その、解放しないといけないっていうことになって、その解放しに行くって話なんだけど、うんうん、その先に、アルトンデン返しがあるっていう。
うん、見といてよかった。
実は姉じゃなかったとか。
兄だった。
わからない。
おしゃ好きって言って、そういうことじゃないか。
いや、なんでもそこつなげんのやめよう。ああ、なるほどね。いや、まあ、見たらよかったな。っていうか、見よう。
なかなか面白い話になってます。で、その、一応、これもね、あの、ソラリスのタルゴフスキーの映画と一緒で、うん、そのは、カプセルに入る前と入った後で、一応二部構成になってる。
うん、あ、そうなん
だ。で、まあ、第一部が本当に最初20分ぐらいなんだけど、
うんうんうん、
ここが結構重要になってくるっていう。うん、
独占が
かな、うん、
なるほどね。
いやらしい。
別にこれ原作を知らなくても全然見て問題ないんですね。
2回見ればわかると思う。1回でわからないかもしれない。う
ん、
ややこしい。
あ、いやいや、詰め込んでるから。
そうそうそうそう。説明台詞が多いしね。というか、あのね、何よりこの映画の問題なんが、これ、早田さん、あのバーモンシアターの早田さんって言ってたけど、あの、フリーダムっていうアニメ。あるやん。
あ、うんうん、カップヌードルの、
うん、そうそうそうそう、うん、要は 3D で全部やっちゃおう、 2D にっぽく見せちゃおうっていう、うん、そこのスタジオが作ってて、
うん、
あのアクションシーンになると突然あのすごく良かった作画が 3D になるの全部。
ああ
、それは
ものすごい違和感で、これ
あれやね、
うん、頑張ってはいるけれど相当な違和感で、
うん、
その要はアップのシーンだけでも 2D に差し替えればいいのに、それそれやらないから、
うん、
このスタジオのどうもポリシーらしく、
はい、
でそこのところとか、あとはまあちょっとしたそのセリフ回しであったりとか、
はいはい、
展開がもたついてるところであったりとかっていうのがやっぱり 原点になってる自分の中で、
あ、なるほど、
っていう感じで、その絶対に誰にでも楽しめるよとはタコパンは押さないけれ ど、ただ俺は今年の映画トップ10には入れたかった、はい、この映画には触れたかったという、
ね、
見逃したなぁ、まあ、見逃したついでに言うと俺はザ・ロードを見逃してるんだよ。
ザ・ロードいいよ。
いいね。
分かってんねんけどさ、うん、
あのこれ妹も入れてるんですけど、私の妹が、ね、
はい、
でそのめっちゃ怖いねん。怖、しかもそのホラーじゃないのにめちゃくちゃ怖いっていうさ、
あれフォールアウトの世界
な。そうそうそうそうそう。でその実際になんていうん、えぐいものがそんなに映るわけではないねんけど、
うん、
なんかその常にもうやばい世界にいるっていうのがすごいいい感じやん。
空気感、
空気感、そう、空気感っていうか、まあそので実際は眠たい映画やん、どっちかっていうと多分ね、
あ、
特に動くわけじゃない、
じっとり静かな映
画、そうそうそう、なのにめちゃくちゃヒリヒリしてて、そので疲れるんですよね。でもそのあの世界にぜひ行きたいっていう、
はい、クーガー、クワクーガーか知らんけど、
そうそうそう、
あんまりピストルとかないけど
な。そう、ないけど。いや、あれね、そので最後本当になんかその泣けるよ。
ほう、
その要は当初、
うん、
見出してた希望っていうものがあるやん、
うんうんうん、
それが実際にあるかどうか知らんけど、それを夢見てたのに 見てこう頑張って旅し続けて、
うん、
で最後にただ訪れる希望っていうかは、新たな可能性が提示されんねんけど、
はい、
生きていく、それはその当初思ってたものとは全く別のものだけど、こう確実になんかそのポジティブな気分になれるものが提示されて終わるから、そのあのさ、ただなんか目的があってそこに行きました終わりじゃなくてっていうのがいい感じやねん。そのものすごい暗い話なのに最後はちゃ確かに救われるかどうかは別にして、主人公とか、はいはい、そのなんかそのちょっと力強い気持ちで映画館を出れてるっていう、
うん、
あんまり言うとあれやけど、
お、
あとなんやろう、その要はフォールアウトでいうレーダースみたいなのが、うん、そんなにうようよしてる世界で、
うん、
では法も秩序も何もない、
うん、
聖書すらもないくらいの世界で、その何をどう言ったらいいのかな、自分が本来持ってた倫理の、
うん、
とか道徳であったりとかっていうのをその何で維持していくかっていうのがこの主人公 の, そのリゴにとってはその息子の存在である、
親父であること、
そうそうそう、でいろんな場面でその自分の倫理であったり道徳であったりっていうのにその直面する、
試されるね、
場面が出てきて、これが本当によくできているというか、そう思うよなやっぱりっていう、その規範とか倫理ってものに直面する話っていうのは意外と作るのは難しくって、それ悩まないやろとかいう話っていうのは結構あるんやけれど、この話はものすごくよくうまく作ってる、それがメインやっていうのもあるし、
じゃあロードはすごい
レンタルしねえかなまだ
いやもうぜひしたら、まあ
まあね、かぶりつきですよ、
かぶりついてください。
肉に
肉に。
ああ。人間だ。
フォールアウトね。
フォールアウトじゃない。これ、ギアゾーボーや。
あ、ギアゾーボー。
人間だ。違う。さあ、そんなとこでしょうか。フィリップって今年だったっけって感じはするけどね。
今年やろ。シネマートで見た気がする。
ああ、そっか。遅かったのか、シネマートに。
っていうあのね、とにかくね、イワン・マクレガーがね、かつてなくキュートでして、
それはもうひたすら言ってたよね、この映画。
いや、かわいいよ。
かわいいな、いや、そらね、あの刑務所の中でよ、ジム・キャリーでなくてもよ、イワン・マクレガーおったら、おって思うで、
襲ってしまうと。
襲うかどうかは知らんけど、
あそう、
手はつなぎたくなるよ。
あで、インセプションをリンチェさんは1位にしてると。
はい、
で、私、ジャッキとブルースさんは、第9地区を1位にしてる。
ああ、まあ。
第9地区。
第9地区はなんか2回見たっていう。
はい、はい。
インセプション1回やったけど。
ああ、はい。結局。てかそう、なんかどっちかっていう気がしてたやん。うすうす。
うすうす。
今年。第9地区、インセプション見た時点で、今年ランキングするときこれ悩むなっていうのはうすうすあったやん。
はいはい。
でただ2位の映画は2位の映画でこう別にあるやんか。1位の、はいはい、1位候補が2個あるからってそのどっちかが2位になるわけではないんねんね。ランキングの難しいと思ってさ。
まあそうね。
でも悩み悩んで、
第
9地区かなっていう、
うん、
あのなんかなあのくらいの感じのものでこう、すごいもん見せてくれたっていうのが嬉しすぎるっていうさ、その一点かな、もう大建築でした、
まあ、インセプションはいろいろタイミングとかもあったからね。
ただインセプションもね、やっぱ1位にしたかったんですよね。
すればいい
や。いや、無理やって。
アドベンチャーランドなんかずらしてほしい。ずらしてしまえばいいんじゃない。
アドベンチャーランドはね、なんか思い出したんですよ、いろいろ。私の夏休みを。
ああ。
っていうか、見てるうちに、この夏休み過ごしたなっていう気になったって。
大学1年生の夏休み、
そうでしたか。で、今年の夏休み、見てて思った。
大人になって。
っていうかね、アドベンチャーランドは、なんかその、そう、こういう夏を過ごしたはずって自分に言い聞かせて、自分のものにした瞬間にめっちゃ人生良くなったっていう。まあ、DVD スルーなんで、もし、あれな、見てない方は、なんか、
そう、
なんとなく見るといいかもしれないですね。
見てないねんけどな。
なんか、ジェシー・アイゼンバーグが、もうすぐソーシャルネットワークでマーク・ザッカーバーグになる人が、こう、夏休みに大学行く金がないからって言って、その、さびれ、微妙にちょっとさびれてる可能性がある遊園地でバイトするっていう。で、そこでいろんな人に会って、その、まあ、成長するっていうのかな、なんかその
。遊園地のしょうもないカーニバルパートでな。
で、ずっと同じ曲かかっててイライラしてるシーンとか、そのバイトとかさ、なんか同じところに一定期間居続けたことがある人だったら結構グッとくるんじゃないかっていう。
そこかな、
そこです。
ランドつながりゾンビランドもね。
ああ、
忘れなく。
ゾンビランドもね。ゾンビランドとつなぐのつらいって。
え、
ジェシー・アイゼンバーグやんだって。
童貞ですよ。
ああ、好きやね。
童貞ランドですよ。
ああ、好きやね。いや、ウディ・ハレルソンとか確実に童貞キャラじゃなかったけどね。
ああ、ウディ・ハレルソンはね。
うん。
まあまあ。ウディ・ハレルソンの童貞キャラは、ディフェンドでぜひご覧ください。
ディフェンド。
今年 DVD スルーされた自警団映画。
うん、
ウディ・ハレルソンがちょっと遅れてる人やねんけど、自分自身はヒーローとしてやっていくんだって。うん、君はなんだ、ディフェンダーっていうのか、違う、ディフェンドだって。
だ、間違ってるんや。あ、そんなんある
やん。そんな映画がございますもんね。
ああ。
俺にしかこの悪いやつは倒せないんだ。
うん。
倒したらお母さんが帰ってきてくれるんだ。
ああ、ウディ・ハレルソンが。
自警団をやるという、ね、素晴らしい映画があるんで。
ウディ・ハレルソンもいい年していい加減にしとけよって。
まあそんな映画もありますよ。
はい。
まあでもゾンビランドは何よりビル・マーレーが。
はい。まああれはずるいよね。あんなの出てきたらもうそれはさっていう。
ゾンビランドね、トゥインキーがね、
うん、
いやじ出してるというか、うん、要はその、あの世界って多分ゾンビ流行って結構な時間経ってるんだけど、うんうんうん、トゥインキーに賞味期限がないっていう、ものすごい都市伝説があって、向こうでは。
うん、ああ、そっかそっか。
そのせいで、あそこにばらまいてるのを食べるっていう。
うん、
ね、うん。いや、向こうらしいなと思ったけど。しかもトゥインキーってさ、なんていうの、向こうの何権威というか、うん、偉い人たちから見ればものすごい敵みたいな存在で、
うん、
昔なんか、あれは確か何だったかな、あれは殺人事件じゃないな、なんかで、ね、その犯人が、うん、トゥインキー食べ過ぎたせいで精神異常になったんやって弁護されて、
なんてこった
要はそのこっちで言うその、うん、何あのアダルトなものです、
エロ漫画読んでたからやって
言って、ね、うん、そう、暴力的なアニメ見とったからみたいな、そういうね、
扱
いを受けてたっていう、はいはい、をその何ゾンビ世界で食い放題っていう、ヤッホーみたいな、
はいはい、いやでもだからそのなんていうか、カルチャーアイコンとしてさ、こう、うん、バカの食い物っていうさ、
そうやね
っていうところなんだよ、ね、あのほらダイハードでさ、
うん、
あの何やったっけ、パウエル巡査部長、
はいはいはいはい、
が食ってんのが確かもっと陰気じゃなかった。
あれは違う、どうな
っちゃった、うん、
どうなっちゃったっけ、
これは嫁の分なんだってなったやつだろ、
うん、
なんかずっと食ってるやん、
あれドーナツ、
ドーナツか、うん、ああ
トゥインキーってあれカロリーすごいねんな、これ今ちょっとウィキペディア見てんねんけど、
あ
145キロカロリーって書いてある1個で、
すごいな、
すごいな、あれだって10、ここに書いてある 10×2.5 センチやねん、
はいはいはい、
そのサイズで145やから、
うん
うん、要はあのチーズ蒸しケーキぐらいあるっていう、そんなもんを向こうの人間はパクパク食べてるっていう、それは太るわ、うん、
で皆さん13人の資格は入れてると、
邦画で唯一、
邦画で、そう、あのブルースさんがさ、うん、
いや俺毎年なんか一本
あの邦画を見下すことで有名なブルースさんが
見下すっていうか見ない
見ないって
見ない、全く気にならない、
ならない、そこがまあ、鈴宮春日は別としてさ、まあ、
アニメは邦画じゃない。
ブルースさんもギュンギュン燃えてたから、そこはまあ、いいとして。
ギュン、ギュン、ギュン。
あの、13人の資格と、あの、最後の中心蔵を最近見て、
あ、
ちょっと、最後の中心蔵入れたいなと、ちょっと。
役所工事しながら。
面白いんや。
あれはいいと思います。あの、原作が、その、何吉右衛門やったっけ、あの、要は、うん、途中で蓄電した、その、四十七士の一人っていうのが、その、要は、ある任務を追って、
大石蔵之介。あの、予告編でも全部出てますよ。
出てますの、あれ、
うん。娘さんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。
ななみちゃんを連れて育てるっていうのが仕事っていう。
で、そいつが嫁入りするとこまで予告編で出てますよ。ちゃんと。
すごいな、それ。
うん、全部やろ。
残念ながら。
あれ、実は結構あの話では謎ってことになってんねんけど、本編では。あ、そうですか。まあ、確かに、最後の中心蔵知ってる人は多いから、いらんのかな。NHK でもやってたしね。
はいはい。
あの、香川照之かな。
やってたね、ドラマね。
うん。あれも結構面白いけど、ただ今回はその、いわゆる第4部、原作っていうのが、その直後と、1年後かなんかと、うん、あと、打ち入りの3年後か5年後かなんか、うん、とあと16年後って設定で、16年後の話をいきなりやるのが今回、うんうん、でとにかくその孫左衛門か、
うん、
あの主人公の役所広司がやってるの、うん、その どう言ったらいいのかな。が、いかに、その、獅子であったかというね。四十八、八人、四十七人目の獅子であったかっていうところを、やるっていうね。中心にやるっていう。あの、娘が結婚した後、役所広司が取る行動というところで。おーって、まあそりゃそうなるんやろうなと思ってたけど、
うん、
いいシーンよ。まあ当然切腹すんねんけど。
うん、まあな、だいたい今まで分かったけど、ね。
うんうんうん。いや、さすがにあの、何あの人、中台達也の、門下か。なだけあって、さすがやなという感じでした。
時代劇倍がすると。
今年なんか時代劇続いてるよね。あの、ね、なんか桜田門外の編もやってたよ。
高尾や、高尾。
うん。
あれあんまり評判良くないよね。
あと若い人向けに、
ちょんまげプリン。
ちょんまげプリン。
それかい。
やってたけども。
あ、そっち
や。大王やろ。
うん。大王
ライオン。
あ、ライオンか。
若い人向けにっていうか。
あれ、じゃあ、青い優。
うん、まあそうやねんけど、ね。あと、告白のね。
うん、
なんとか先生。うん、ヘル、何やったっけ、ウェルテルか。
そうです。
告白そういえば、その、結構さ、トホホとベストで分かれてたじゃないですか。まあ、はいはいはい、若干トホホの人が多かった印象を受けたんですけど、
はいはい、
告白はどうでしたか。まあ、ブルースさんが見たときに説明しただけで終わってたけど、もうそろそろ告白にケリをつけようぜ、知ったかさんよっていうことや。
ああ、まあまあ、そういった別れんのはさ、
うん、
あれよ、あれを映画と見るかどうかってことなんですよ。
それはなんかあるね、うん、その言われてるね。
あの監督の映画は映画じゃねえよっていう人はやっぱたくさんおるからさ、
はいはいはい、
そういう意味でなんか気持ちが悪いって。あと、まあ、あの映画の嫌われるポイントはやっぱ中学生のあのイラッとするって言ってたよな、うん、
中学生がイラッとする。
あの見たよ
見たよ、
うん、あの主人公の中、うん、主人公というか少年 A の、
うん、
あの中学生のなんか僕消し受けに認知不認知フィーフィーフィーっていうのが、うん、なんか気持ち悪いとかイラッとするとかそういうのはあるやろうし。
あ
でも そこは好きっしょ。
でもだってそういうものをそういうものとして描いてるだけのことやんか。それが嫌だっていうのは不快だっていうのは、
うん、
むしろ映画を楽しんでる人の弦じゃない。
ああそれをまあ真っ当に受け止めてイラッとしてるっていうことはそれは監督自身がそういうふうに撮ってるのをちゃんと真っ当に感じてるってこと
で、受け止めてるから。
ただ告白で思ったのがそのどう言ったらいいのかな、中島哲也監督のその描きたいその人間像っていうのが多分、まあ、どの監督もこういう人間像を描きたい、こういうドラマを描きたいっていうのがあると思うんだけれど、ものすごくこの違和感を覚えたというか、要は下妻の、まあ、物語の逆やねんねこれ。下妻物語ってい
う
のが女子高生同士の友情っていうのを一応中心に施設している、はい、それを結構きらびやかに演出してるけど、はい、その真逆をやったっていうんでね、この人は一体どの辺にいるんやろうっていうその気持ちとして、そういうこれを表現したいっていうのは実はそのドラマとかにはないんかなっていうのがね、ちょっと違和感ではある。同じ人が作るんやこれって。
いやでも確かに告白で描かれるその人間観ってものすごい深いじゃなかった。
そうそうそう、
そのなんか深いっていうか、その特に子供をに対する絶望的なものの見方、まあ原作者がそうなのかもしれないけど、なんかね、
所詮クソガキはクソガキや、
うん、そうそう、何重にも見下していくやんか、新事実が発覚するためにさらに見下す方向で掘り下げられていくから、
うんうんうん、
なんかそのお前子供嫌いなだけやろうかなっていうさ、
なんじゃっていうか、なんやろな、そのまあ原作通りなんやろうけど、
うんうん、
そのそういう描写に関しては。うんうん、ただその職業監督ではないにすれ、
うん、
どう言ったらいいのかな、中島哲也って何なんやろって思った、
うん、
結局そのすごいかっこいい編集と映像を作りたいだけなんじゃないかっていう、
うん、まあ最後の超スローの爆発とかはね、
ただもともとあれやん、札幌ビールのコマーシャルで俺初めて名前知
って、
黒ラベル、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそう、あ結局こういうのをやりたいだけなんかなっていう疑念がちょっと湧いてきた、
うん、いやでもなんていうか、 セリフだけ繋がってて、特に初めの第一部のとこはさ、うん、で、その映像はさ、ものすごい細切れにバラバラで、
うん、
ただなんか、絵的に綺麗なシーンだけは続いていくやん、どんどん。
はいはいはい、
その、もうスクリーンセーバーみたいにさ、なんか、あれ、なんかもう、なんていうの、一度でいいよ感はあるよね、その、いいけど、
これは多分すごいけど、いろんな CM 出身監督というか、ザック・スナイダーとかね、
うん、
に言えることというか、要は2時間枠でね、結構長いこと見せられるとしんどいよ、それっていう。
うん、
まあ、情報硬いからね、
うん。
あのしんどさが味になってるというか、うんうんうん、気はすんねんけど、この映画も。
うん、
だからまあ前のパコと魔法の
映画
とかさ、なんか毎回、ああ、こういうことかみたいな、なんか、見るときによって違うっていう感じはあるからな。あんだけお腹いっぱいゴテゴテされると、
うん。いやでもパコと魔法の絵本とかよりははるかに良かった気がしたけど、
うん、あれよりはいいと思う。
告白単品で見るといいねんけれど、
うん、
やっぱり、分からん、
あの人の映画として見ると
って、この人が分からなくなってくる
て、うん、でもまあ良かったんじゃないか、なんかその
比較的ね、邦画の中ではいい方だと思いますよ。
なんか海外に売れるだろうなと思ってワクワクしたっていう告白ただそのまあ綺麗な映像っていうか絵で、
うん、
綺麗な映画が作りたいだけの人の絵を見ながら、そのレディオヘッドの曲がかかってるのを大画面で見れるのは、
うん、
快感ですっていうね。という感じ。
あとまあ松たか子を起用した、まあこれ全体的に豪華キャストではあるけれど、
うん、
要はその喋ってるとこから始まらないといけない。
うんうんうん、
そこでヒュッてこう誰でも知ってる顔で注意を引けるっていう、ね、観客の。うんうん、っていうキャスティングではマスターがすごく良かったかなって、うん、誰でも知ってるからな、あの人。
しかもそのぽい存在感、
そう
位相教師でっていう、
というか何やろう、一見というか、まあ、この話ではものすごく冷徹やけど、
うん、
な感じがね、あの何やったかな、秀吉の大河ドラマで淀君みたいな役をやってて、
あ、そうやね、
そう、うん、あの時の匂いを思い出した、
イラッとする感じで、
そう、これ
なんとかなのじゃ、
これがマスターがこやと、
はいはいはい
はい、うん、あとあの愛なキャスティングではない、
うんうんうん、そうです。あとさ、主人公のあの頭いい子供が、
うん、
やや心を開きかける女の子いるやん、
はいはいはい、
クラスの院長、
うん、
あいつがさ、
ルナシー事件に傾向してた、
そうそうそう、若干仲良くなってさ、
うん、
で外で会おうかって言って会うシーンでさ、
はいはい、
普通の真面目ないい子の生徒会長かなんかと思ってたら、
うん、
やや性格の歪んだ、
はいはい、
っていうか、そういうものも好きな、
はい、
ものすごいゴスロリファッション
ファッションね、
えっていうさ、そっちっていうさ、
いや、あれはいいよ、
あのギョッとする感じはね、結構笑ってもうたっていう
ギャップ、
うん、えっていう
ギャップというかね、その私服で見た時のびっくり具合っていうのをものすごく的確に
表してる、すごいリアルやね、
うん、
多分こういう子でしたっていうのが一発でわかる服装、
そう、多分中島監督がその女子高生にナンパして、
うん、
で今度週末会おうかって言って会って知った時に、うん、なんかああいうことになったんやろうね、
違います、
はい、
よかった、ちゃんと否定してる
乗っかったらあかんやろそこは
まあそんなところでしょうか。
うん、
ベスト
10、はい、
あのトホーク5、
はい、
もうね、他は大体今回は通常営業でいろいろやってきたんで、
うん、
ちゃんと配信せえって話ですよ、
はい、
今こんなになるよね、3時間いっちゃうかなと思ったけど、はい、いかなかった
ので、で、まあ、ブルースさんに今年の総括とあと来年への抱負というのをちょっと言ってもらって、
来年からは、月2回配信ちゃんとやりたいと思います。
はい。
努力目標です。
はい。
まあ、そんな感じでよろしいですか？
はい。
よろしいですか？
ということで、1年、今年も、はい、ご拝聴賜りまして、誠にありがとうございました。
はい。ということで、お送りしました、2010年ベスト10とトホホ5でございました、来年からもどうぞよろしくお願いいたします。はい、では皆様、良い、
お年を。
お年を。